なんかまだかあの会社の方も
天海君どう、天海君一言
気分どうですか。
はじめまして、天海です。あまり建築物を作ってないんで、どっちかっていうと言葉なんですけど、何について話せばいいんですか。何でもいいですか。ああ、わかりました。僕10年代どうするのっていうさっきのアンケートに対して、書いたのはつまりもっともっと細かいメディアができるだろうなと思ったんですね。さっき新建築とかの話ありましたけど、倉方さんは地方がの言語がより細分化されていくっていうお話があって、多分そういう細分化されたサークルっていうのかな、その例えば名古屋な名古屋とか九州な九州とか札幌でも仙台でもどこでもいいんですけど、そういうのは多分むしろ強くなっていくだろうなと思うんですけ どと同時に、そういう人たちが他の地域なり国なりに広がっていかないと多分仕事続かないでしょうねっていうのが、ちょっと設計してない人間からなんか高みから言った言い方みたいで、なんか嫌味で申し訳ないんですけど、僕も多分絶滅産業にある大学の哲学っていう業界にあえて進もうとしている、バカのつもりはないですけど、バカなんだろうなと思いますけど、っていう感じなんで、多分そうなんでしょうけど、で、そういうメディアを整えていくっていうことが、むしろそのボトムアップ型のメディアを整えていくっていうことの方が、むしろこの10年間っていう短いスパンで何かやれることがありますかって聞かれた、そういうことからこれまでの10年とは違う何かをやるとしたら、そういうことだろうなと思うんです。多分今前田さんの話になっていることは、多分この前の10年もその前の10年ももうこの前後1000年ぐらい同じ人間の考え方ですから、そういうことはもちろん必要で、それが足りてないっていう前田さんの現状認識はよくわかります。で、その上であえて何かこの10年何か違いがあるとしたらそこなのかなっていうところです。それぐらいですかね。誰にすればいいのか。ああ、そっか、誰かお話になる方います。あれ、俺が MC？ ああ、じゃあ松田さん。ああ、じゃあアンケートから何か読んだりするの、今やると、
まだせっかくいただいたもの で、ですね、これはまた建築ラジオによくメッセージを、送れていただいている竹内仁さんからいただきました。で、また例によって結構長いんですけども、最初の部分だけ読みます。僕が天然台の建築に求めるものは、つながるというキーワードです。僕らは閉じられた空間を求めて、そんな世界に安らぎがあると信じてきました。でも打ち込もるほどに外部に対して攻撃的になっているような気がします。安全な場所にいながらミサイルのスイッチを押しているような人も増えていると言えます。ネットの匿名や自動車の動く閉空間、家に帰っても個室にこもれる環境があります。パソコンのデスクトップも私的な空間です。唯一団らんできる食卓も仕事による家族のすれ違いで広すぎる場所になってしまいました。で、こう続いていくんですけど、ネットの話とか、確かにネット環境が出てくると、なんとか自分のプライベートとか社会的な環境も変わるのかなという気がしますが、つながるっていうキーワードが一つ出ました。他にもありますけど、読んでる時間はあるんでしょうか。大丈夫ですか。じゃあ何かあったら誰か手を挙げてください。あります。じゃあお願いします。
はい、前田アトリエの村越千佐と申します。まず、はじめに、本日のこの会に遅れましたこと、深くお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。
遅いよ。
私がこのアトリエに入って学んだこと、先生から学んだことっていうのは、やっぱり建築も生きるも一緒で、いい女じゃなければいい建築はできないって思います。ですから、こういう日に遅刻をした私にいい建築が作れるわけはなく、建築以前だと思います。
元々前田さんのアトリエに入る以前はどういうことですか。
法政大学の学生で、そこで先生に教えていただいて、
なるほど、
はい、 で大学3年から、
何で、
はい、
法政大学の専門は何だった、
専門
建築なんですか、
はい、建築学科で、はい、
前田先生は何がいい、
はい、
何が前田先生に惹かれた
か、魅力ですか、
はい、
それは、まず出会いが設計課題、選択できる設計課題で、でそこで先生に出会って指導していただいていく上で、普通は授業の回数って週に1回じゃないですか、で週に1回学校の製図室に行って授業を受けて設計の指導していただいてっていうのが普通 の、 それまでの当たり前だったんですけれども、先生は、前田先生はそういう建築はその週に1回の授業じゃ足りない、そんなんじゃ全然足らんって言って、できたらすぐに携帯の社メールでいつでもいいから模型の写真を撮って送ってきなさい、でそういう指導の方法だったんですね。週に1回の、学校での授業と、その他はメールでエンドレスで、夜中の何時に送っても次の日授業でも帰ってくるんですね、3時ぐらいに、こことこことここを直しなさい。だからすごく親身で、他の先生方との違いを感じたんです。なんか人間性というか、なんか先生のその人柄に惚れた。ですごい、その時はそういうふうにはあんまり思わなかったんですけれども、なんか人柄に惚れたとか何だったのかよく分からなくて、でもなんか他の先生と全然違うな、熱いな、親身だな、だからその課題が終わった後でも、この先生に学びたいと思って、その日からオープンデスクでずっとお世話になってます。
他にはどういう先生がいたの、その法政の授業で。
先生の名前ですか、
それ言わない、
いや嫌いじゃないです、もちろん嫌いとかじゃないですけど渡辺先生ですとか、大江慎先生ですとか富永譲先生ですとか、はい、なんですがやっぱり違ったんですね。
ロコさんの卒業覚えてますよ。
あ、どうもありがとうございます。
いろいろトラブル。
いや、いろいろ。すいませんね、なんか残せなくて、いやでもすごい迫力あるやつ覚えてます。
いえ、大丈夫。そうなので、私が今一番思うのは、やっぱりいい女いい男にまずなるべきじゃないかなっていうふうに思って、それは私の年代の人だったら多分みんなそれは感じるべき、絶対そんなもうすでにできた人間なんてそこまですごいいいようないい男なんていないと思うんですよ。今の最近のいろんな若者っていうか私たちの世代には特にそういうのが足りなさすぎる人が多い、人間としてどうなのって思う人がすごく多いっていうのをすごい感じていて、例えば目上の人の話を頬杖をついて聞くとかありえないと思うんですね。そういうのを恥ずかしいってまず感じなきゃいけないと思うんですよ。そういうのを恥ずかしいって感じない人にどうしていい建築が作れるのかなっていうふうに思うんです。
他にはそういい女いい男ってどういうものですか。
期待
ですね。
じゃああなたから見て、はい、さんはいい女ですか。
いい女じゃないです。私同じ年なんですけど、多分同じ年、26歳ですよね。
はい、
はい、同じ年なんですけれども、でいろんなところで、お名前は拝見したりして、知っているんですけれども、で今日楽しみにしていて、でお話しされて聞いてたんですけど、あ、かっこ悪いなってすごい感じました。どういうところがっていうのは、例えばその頬杖をついて聞いてる、足を組んで聞いてるですとか、あと何か意見に対してまずデモっていう風に始まるのとかっていうのはすごいかっこ悪いと思うんですね。だから何でもかっこいいかかっこ悪いかで判断すればいいんですよ、まず。でそういうのって全部絶対建築も一緒でだって私は信じてる。だからそういう意味でかっこ悪い建築は作っちゃいけないし、だからそのためにはかっこ悪い人だったらいけないと思うんですね。 だから私もまだ全然ダメダメで、ただのそこら辺の石ころなんですけど、でもたくさん削られて ダイヤになりたいっていう風にすごい思ってます。だからそのためにはおばあさんになるまで常にこう辛いことがなきゃいけない。毎日毎日あぐらをかいてたら絶対に光らないと思うんですよ。だから毎日なんかこう辛いこと、例えば今日のこの回で何かいろいろ言われたりすることって心地よくないこともあるじゃないですか、痛いこともあるじゃないですか。でそういうのってでも栄養になると思って、そういうのがなきゃ昨日の自分と今日の自分は一緒なんです。でそういうのを見つけて毎日探して毎日削られていかないとピカピカのおばあさんにはなれないと思うんです。ピカピカの建築家にもなれないと思う。だからそういうのを、私も含めてみんな自分にちゃんと自分はどうかなっていうのをちゃんと考えないとかっこ悪くて一生終わっちゃうと思います。でもそれは自分を産んでくれたお母さんやお父さんにとても申し訳ないことだと。思います。
言ってることは全く正しい。要するにもう全部そうだよ。ここにいるガキどもってさ、俺もガキだけどさ、うん、全部そうだよ。親父とおふくろが生まれてさ、中途半端に育ってさ、うん、じゃあ何ができんのっていうのにさ、勝手にできるとか思ってるだけだもんな。うん、何にもできないんだよ。まあ、彦坂さんぐらいになるとねちょっと違うけど、まあ50前のガキはみんなそうですよ。いや本当そうですよ。50前のガキなんてケツは多いんだからさ、何だって同じだもん。そんなものは20代も50代も一緒だもん。あるいは10代だって同じだもんね。そこで30代になるといいよねとか40代だといいよね、ガキすぎちゃっておかしすぎちゃってちゃんちゃら終わっちゃうよねっていうことでしょ。そこでやっぱりこいつが言ってみたいな、もういつでもガキですよと、何を言われようとそれを栄養にするよっていうのがあったらずっと強いですよね、うん、まあそういうふうに建築家がなってもらったら嬉しいですよね、
うん、まあ、おいさん、あ、おいさん
かっこ悪いとかにちょっと
そのバトルをなんか楽しみたいな。
そうですね、私はどちらかというと年上の方が若い人に対して批判的に対しなったっていうことにとても、うん、反抗心を覚えるタイプなんですよね。なんですけど同年代の人に言われるとそうかって思うタイプなんですね。うん、そうですね、まずお話を聞いてる間に足を組んでいたり頬杖をついたりしていたのは本当に申し訳ありませんでした。あの無意識のうちに出てしまって、多分日々の生活の中でそういう習慣がついていなかったのが良くなかったことだと思います。すみませんでした。
かっこいいじゃん、おにし。それだけだからね、めちゃくちゃ
グイグイ好感度上げてますね。
そう。そんなになってお前、そんな建築男子がどうなってんねんか、その一言で、かっこいいぞ、お前。女としては。超美しいよ。うん。そういう子なんだよ、女っちゅう。男もそうだよ。ごめんなさい。ね、できなかったの。そういうことなんだよ、そこ知ってほしいんだよ。みんなすらわかんないぞ。でもね、すげえよ。
まだ言いたいことが
あそう。
それはそう
と。そうですね。あとそのデモっていうのから始まることも本当に意識してなかったので、それも言われてみて初めて気がつきましたっていう感じです。
じゃあ僕ちょっとせっかくなんで、はい、聞きたいんですけど、あなたには反抗心っていうのはないんですか？
もちろんあります。反抗心誰に対するですか？そうです。いろんな人ですか？
何に対する反抗心か、
まあ、反抗心っていうかそのいわゆる批判的精神、言い方を変えたらね、はい、批判的精神っていうか、
そういうのだらけだと思います。私は
そういうのあります
か？はい、例えば特に強いのは前田以外の人に対して言われた批判的なことを言われたりすると、すごく何クソと思ってすごい人の言うこと聞かないし、反論もすごいします。で、だからすごい悔しいとかそういう 負けず嫌いな気持ちっていうのはすごく大きくて、でもそれをこらえなきゃいけないっていうのを学んだ。まあでもこらえなくて、こらえなくていい人に対してっていうのはあるんです。例えばだから、その卒業設計展とかに行った時の批評だったりするのは、そんなの全然緩める必要なくて、でも、やはり、目上の人に対する、マナー、そういう敬意を払うだとか、そういうことは忘れちゃいけない。その上で戦うっていうのは、全然ありで。
あえて詳しく言わないけど、過去に卒業設計日本一に最大の戦争を仕掛けた。いや、まあ、あえて言わないけど、最大の戦争。
ぜひ言ってあげて。
面白い。いや。
たまたまいいことでやった。すごいいい出会いで。
最大の戦争を仕掛けました、ね。
そう。
そんな学生は過去に一人もいなかったから、いや。こいつが学生の時に結果仕掛けたんですよ。そう、だから卒業設計日本一の、まあ、学生会議だけどね、うん、まあそのシステムに対して、
あ、そう、
いや、もうだからあれはすごいよ、あのそれでもうこっち大変だったんだからあのシステム変わったもん、
あ、そうだ、
あのもう本当に、
動かした、
あの動かした、
そう、
いやだからもうすごい反抗心ありますよ、
あります、はい、
そうですか、
はい、だから言いたいのは反抗心を持たないとかそういうことではなくて、やはり、まあ守らなきゃいけないことっていうのは、ちゃんと知っていかなきゃいけないし、間違ったことは覚えなきゃいけないし謝らなきゃいけないしっていうことです。
大西さんは、まあ、大西さんなりに、まあ、ここでね謝ったらすごく偉いし、
俺は超かっこいいと思う
んですよ、はい、私もすごく思いました、
今日思いましたね、
うん、これそう、これちょっと
分かります、
あ、もういい女だよ、そういうことが言えない、最後まで言えない女もいいんだよ、それは名が女としては本当に女だっていうことなんだよ、いや女なんてさ、男でずっとかっこいいんだ、男っていうのは適当に生きてたの。だけど、よく言うよね。最初に生を受けた時は全員女なんだよ。だけど、中途半端なやつがみんな男の性に変わっていっちゃう。だから女として残ったのは、性として自分の性を守った。で、その後に、すごいだろ。女っていうのは何やってるかっていうと、炊事洗濯。なんだっけ、炊事洗濯、
掃除。
これってさ、仏教の人が全部やってるんだよ。修行で、それを女は全部引き受けてんだよ。20歳ぐらいからさ、死ぬの60年間ぐらいでさ、全部炊事洗濯掃除を女っていうのは引き受けるわけ。男なんてどっかさ、勝手にさ、こう建築会とか出て好き勝手なこと言ってんじゃん。女っちゃそういうわけにいかないよね。全部炊事にしても洗濯しても掃除でも一日たりとも休むことできないじゃん。かつ自分の腹から子供産むわけでしょ。お前らもっと誇りを持たなきゃいけないんだよ。こいつもそうだったんですよ。俺らなんていうのは適当にやってんだよ。だけどお前らっていうのは意識しないかもしれないけど、そういうことをしっかりやってんだよ。だから俺はその建築会がこの10年ぐらい思うんだけど、建築会やってる女のやってることってすごい面白いと思うんだよ。この間井上さんで会いましたよね。
何でしたっけ、
女子、建築女子
の。ああ、それこれから。もうまさに。
あれを俺はぜひ応援したいの。俺は本当に女っていうのは真剣にやったら、いい加減の女、そこら辺の座ってるお嬢ちゃんどうやっていいんだけど、おめえらみたいな女がしっかりやったらさ、日本の建築家なんて随分変わると思うんですよ。で、そこで大事なのは今言ったじゃん。ごめんなさいとかさ。そういうことが本当にできる女ってすごいかっこいいと思うよ。美しいと。だからそういうことをさ、やってったらさ、1年後もごめんなさいじゃん、2年後もごめんなさい、俺もいつもそう、いつもごめんなさいって言ってんの。っていうかさ、1年ごとじゃないんだよ、3ヶ月後に俺いっぱいごめんなさいって言ってんの。でごめんなさいが次を作るんだってさ。今までの自分ならどうでもよかったのに、人ってはね、曲がり角に来た時に自分が試されるんで、曲がり角に来た時にどうするのかっていうことを自分で考えるわけ。 その時にそのままでいいよねって思ったらそのままぶつかっちゃうじゃん。その時に自分をどうするかっていうことを考えれたやつだけが次の扉を開けない。そしたらおめえむっちゃくちゃかっこいい、うん、今チヤホヤされてるかもしれないけど、だけど5年後10年後は誰でも知らないかもしれない。それがメディアの冷たいところだよ。だから後輩だから言うけど、それを今どうだからっていうのは何の関係もないから。だってメディアなんてさ、 GA なんてさ、双子のジジイなんて10年後5年後死んじゃうかもしれないよ。笑い事じゃなくてさ、本当に死んじゃうぞ。じゃなくて自分の筋力をつけてこなければどうしようもないんだよ。みんなメディアに助けられて生きてる。メディアはこうやって扱ってくれるから、私を、僕をメディアがこうやって扱ってくれるから、みんな他力本願じゃなくて、てめえがどういうふうに生きられるか、どういうふうに建築でバン張れるかっていうことを考えておかなければ絶対に死んじゃうぞ。でも死んでもいいんだったらいいけどね。
じゃあ最後、大西さんから一言もらって、倉方さん
私もう本当に
読み入った。じゃあ最後しよう、これは。なんあ、じゃあ吉田さんから。
これ何、これ読む？
そうですね、今ちょっとつながるか分かりませんけど一
さん、はい、じゃあなんかこれアンケートですか。アンケートが書いてくださった人がいますので、ちょっと一人だけ紹介しておきますね。これ吉田修一郎さんっていう、この人も実は京大出身の人なんですけど、来年からちょっと国士舘大学で大学院の設計の授業を見てもらう人なんですけども、鹿島建設に行ってスペインの RCR っていう事務所で働いて、それで今独立して東京で事務所でやられてる方なんですが、2010年代の建築に関する施設ということで、建築全体が2010年代にどういう方向へ向かっているのかは難しいので、どう答えておいか分かりませんが、個人としては今から10年経った時に見て恥ずかしくない建築を作らなければならないと考えます。社会の変化や人の価値観の揺れ動きというものが今まで以上に激しいのではないかと感じるので、少なくとも建築のような時間に耐えて、存在せざるを得ないものが黙って人の精神の拠り所となってほしいという願うからです、ということです。
もともと建築系ラジオっていうのは、さっき五十嵐さんのお話でもあったように、こう飲み会でのお話をこうポッドキャストで配信できればいいなっていうところがあって、それは普通にそのメディアには載らない話の方が本当に真実だったり、建築を考えるときに役に立つんじゃないかなってことで一昨年始まったというふうに聞いております。で、私はその時は知らないんですけれども、今日のはなんかこうまた原点回帰というかですね、本当にこうなかなかこういう前田さんのこのバーで、前田さんのトークで、そこで80年代生まれの建築を、やってる方が出会うっていうのは、これは建築家ラジオじゃなきゃできないことだと思います。ですから、こういった場にまた今日なったっていうのはすごくいいことじゃないかなというふうに考えておりまして、楽しかったですよね。
すげえ楽し
い。ね、楽しいっていうのは一番ですよ。
大西真紀さんに会えたらすごい楽し
かった。もう惚れさせてますね。素晴らしい。そういうことも含めて今日は本当にいい会になったと思います。
ありがとうございました。